ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また様々な分野の相談業務に携わっている方が効果を実感されたりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せているんです。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは、在宅保健師として活動をしてこられた準選択理論心理師で大洲市の大野さゆこさんです。大野さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは、大野さんが選択理論と出会われたのはどういうきっかけだったんですか？
はい、2000年5月に保健師の知人に、今までとは違った素晴らしい心理学を学びませんかと勧誘されて、即座にぜひと参加を申し込みました。そして柿谷先生の4日間の集中講座を受けました。
はい。
で、4日間の学びの空間は、強制や罰や脅しがなくて、自由で創造的で、ものすごいことを学んでいるのに、フレンドリーな講師がいて、仲間がいて、気持ちよく自由で笑ってリラックスして、幸せ感いっぱい極楽空間でした。で、そして選択理論心理学は、私の本当に上質世界、そのど真ん中に張り付いたのでした。
上質世界っていうのは、その人の心情だったり、望むもの、心地いいものっていうことですよね。
そうですね。はい。
じゃあ、そうやって選択理論を学ばれて、実践なさって、どういうふうな効果、変化がありましたか？
保健師の資格を持つ私の仕事は保健指導なんですが、はい、公務として勤めた最後の6年間の相談室は、私の保健師人生の最高の職場になりましたね。保健指導の目標は、指導によって行動の変容まで導くことなのですが、これまでの保健指導の世界もほとんどが外的コントロールの世界なんです。
外的コントロールの世界ということは、もう相手を変えさせるというようなことになるわけですよね。
そうなんですね。はい、行動の変容させるというところですからね。で、健康管理は自己責任だから、医学的データに基づく現状とその処し方はデータ化しているのです。相手が聞いていてくれるふりをしてくれれば、10人でも20人でも、とにかく決められた時間のうちに終わらせる方法を私は身につけています。で、伝える内容が専門分野でも、行動変容のための専門家ではないのです。
実は私の夫も若干メタボ体型に近いものがあるので、
はい
はい、保健指導の話はよく聞くんですが、
はい、
こういうデータだからこうしなさいと、例えば食事は野菜中心にとか、歩きなさいとか、お酒は控えなさい、タバコはやめなさいみたいな、いわゆる命令されて帰ってくるわけですよね。
そうです。もうデータ化していますので、はい、なんとかしてあげたいと思い、一生懸命に伝え、そして聞いててくれれば、ますます多くの情報を発信します。俺も言ってくれます。しかし、充足感やったーという喜びの気持ちや、疲労しないで爽快感を味わったことはありません。仕事が終わると疲労感を家に持って帰るのです。
それが選択理論を学んだことによって変わったということなんですね。
そうなんです。選択理論を自分の生き方に落とし込み始めて心がけたことは、目の前にいる相談者は本当は何を望んでいるのかを察知して、そして相手と親しくなれる言葉をかけて、相手が望むこと、それをお手伝いできるように心がけてきました。
はい。そうするとどうなったんでしょうか？
そうですね、結果はですね、はい、相談に来られた方々の情報を得ながら、穏やかに笑いながら、行動の変容につながる指導内容を見つけるお手伝いをしていくための健康相談と変化していきました。マニュアルにこだわることなく、お互いの満足達成が得られるとき、お互い心からの感謝を伝えます。体は少々疲れても、心は疲れを知らなくなりましたね。 家に持って帰る疲れは全くなくなりました。心地よさや楽しさを仕事から得られるのですから、給料は全く変わらないのに、なんだか得したような感じになるのです。
はい、
まさしく生きがいですね。現在感謝いっぱいです。
はい、選択理論を取り入れた保険指導をすることによって、大野さん自身が楽になったということなんですね。
そうですね、楽しくもなりましたね。
そして実は大野さん、昨年カウンセリングルームまで開設なさったそうなんですが、ちょっとそのお話とこれからのお話をお願いします。
実はですね、昨年退職を機会にですね、11月に大津の自宅にサフの部屋と名付けたカウンセリングのできる部屋をですね、開設しました。選択理論をベースにしたカウンセリングを現実療法と言いますが、まあそれでもって社会貢献と大げさかもしれませんが、生涯現役でお役に立てれば嬉しいと思っております。
はい、そして、最近では松山でも小児慢性疾患の子どもさんとその家族の方のためのカウンセリングをなさっているんだそうですね。
そうなんです。松山のファミリーハウスアイというところで週1回木曜日にカウンセリングをしています。
はい、これらの活動っていうのは大野さん自身のエネルギーバイタリティもそうですけれども、ご主人の協力がなかったらできなかったんじゃないですか。
そうですね、そう、その通りなんです。私の現在の保険活動をとてもよく理解して、まあ、協力してくれてこそあのカウンセリングルームを開設できたんですが、まあ、夫には本当に感謝しています、まあ、これからもできる限り大切な人との良い人間関係に注目して、創造的芸術的そんなカウンセリングを目指すための学習活動を楽しんでいきたいと思っております。
はい、これからもどうぞ大いにご活躍ください。大野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは在宅保健師として活動をしてこられた準選択理論心理師で大洲市の大野紗友子さんでした。